こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。日本語放送は毎週末土曜日と日曜日で朝7時半からと夜8時までの30分間です。使用周波数は朝は7時半から 15.410MHz、 夜は8時から 15.400MHz です。なお夜はその日の朝の番組の再放送となっています。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。9月に入りましたね。今年の夏は最後の最後まで厳しい暑さと嵐がやってくる夏でしたが、まあやっと月も変わり、これからは次第にお天気も落ち着いてくれるのではないかと思っております。さてこの夏日本各地で開かれました HCJB リスナーのストーリーでお会いした方々をこの時間ご紹介させていただいております。東京ヨドバシ協会で開かれました関東リスナーのストーリー、今日はその第3回です。30数名の方が集まってくださり、司会の湯浅和彦さん、一人一人の席を回ってインタビューしてくださいました。
はい、次は行きましょう。
愛知県の方から来ました林と言います。林和子です。このリスナーの皆さんの話、働きの歴史をいろいろ教えていただく機会をいただいています。私自身は実は南米のペルーの方ですね、エクアドルの南側にあります、アンデス続きのところで1997年から4年間スペイン語を話さない先住民の人たちの言葉に聖書を翻訳する働きがありまして、その団体から4年間だけですけども、アンデスの方で活動に加えていただきました。HCJB の働きは、皆さんは日本語の働きの皆さん、いろいろ尾崎先生の分野としてお聞きしていますけども、いろんな言葉に電波が飛ばされているわけですね。でその中で、私のいた地域の言葉は、ケチュア語という言葉ですけども、その言葉でも電波が飛ばされて、アンデスのとても標高の高いところで飛ばされて届いていました。そのラジオの働きっていうのがとても大切な働きとして活躍しているその、山岳地帯にいました。でも今日こうして、日本語のこの、電波が、皆さんこの人生の中で届き影響を与えていたということを私は知らない分野でしたので、とても、改めてこの働き、尾崎先生たちのこれまでの働き知ることができて、皆さんの、ライフストーリーをお聞きできて本当に感謝しています。ありがとうございます。
アンデスの山の上にいらっしゃったということですね。結構向こうはやっぱり景色いいんですよね。
はい、空気は薄いです。
僕はね結構山登るんでね、ぜひ一度行きたいとこだなというふうに思うんですけどね。ありがとうございました。はい、お名前とお住まいから。
はい、名前は中川恵子と申します。住まいは杉並区英福町です。尾崎和夫先生とは元 PBA で同僚だったということです。
KTWR 中川信康の奥様でございます。
昔尾崎さんって どんな方でした？
とても素晴らしい働き をなさった方でした。
一緒に小学校の先生してたんですけどね私は小学校で子供で新学生だったから子供で教えるのにね、いつもそばでいろいろアドバイス
を、そんなことないです。
青山学院に出ておられてね、私は尊敬してた一人です。
はい、ね、KTWR っていうとね、放送の形態はフレンドシップラジオということでね、今でも放送してましたね。
その前にマニラで、
そうですね、マニラでも放送されてましたね。ということで昔から残ってる放送局という感じですね。はい、ありがとうございました。はい、それでは大御所ですかね。
大御所まで来たらね、東京東久留米から参りました細谷と申します。今日尾崎先生とお会いできるということで、ご家族の方も皆さんいらっしゃるということで、いつだったかのベリカードにご家族で写ったカードがあったなと思い出してですね、ずっと探してたんですけど、しまい方がよろしくないもんですから見つからないでいたんですけど、昨日ちょうど見つかりまして、今日おいでになった道夫さん、から恵子さん、それからお孫さんに尾崎先生ご夫妻が囲まれて、写ってるカードが出てきまして、1999年に発行されたカードだったようですけれども、写っているお孫さんがですね、こんなに大きくなったのかと今日お会いしてですね、びっくりいたしました。もう一つは先ほど新海さんからアンケートの説明がありましたけれども、回答を寄せられた方が92名ということで、ちょっと少なかったのかなという印象がありますけれども、私が現役で勤めていた頃に広告代理店の方から伺った話がありまして、アンケート1枚のハガキの後ろには100名200名のそのことについての関心を持っている人がいるんだよという話を聞いたことがありますけれども、まあ、そのことが本当に当たっているかどうか分かりませんけれども、仮に正しいとするとですね、まあ、かなりの数の方が HCGB の日本語放送を聞いておられるのかなという気がします。アンケートを来年再来年とまた続けられると思いますので、ますますですね、回答の数が増えていくといろんなご意見もお考えも多様なものが見えてくるかなという気がするので、期待したいと思っています。
はい、ありがとうございました。細谷さんはね、BCL の情報、旅行の情報なんかをね、ブログでも結構多岐にわたって、情報を発信されてますよね。ブログの方も紹介しておきますか。
お恥ずかしいんですけれども、国際短波放送情報ということで、ヤフーで引いていただくと出てきますので、ご覧いただければありがたいと思います。5月にオランダに行ってきました。で、HCGB を聞こうと思ったんですけれども、やはり時差の関係、地理の関係があったりして聞くことができませんでした。それですぐパソコンを持って行ったもんですから、お便り交換の時間でもこの前話題になってましたけれども、遠隔操作でですね、パソコンを通じて聞くことができるっていう仕掛けがあるということを分かってたもんですから、それでパソコンを通じて聞こうと思ったんですが、私が持っていったパソコンは古い方だったようで、ソフトがうまく動かなくてですね、それも失敗してしまいましたので、今度行くときはちゃんとソフトを備えたパソコンを持ってですね、出かけたいと思っています。
はい、ありがとうございました。
皆さんこんにちは、東京の杉並の下高井戸から参りました茅沼康雄です。尾崎先生には本当にいつもいろいろと励まされております。ちょっと座らせて話して一つはですね、皆さんもご存知のこの会にですね、群馬県の渋川市からお見えになっていました鈴木 吉和さん、お手紙をいただきました。今年も HCJB リスナーの集いの時期になりましたが、残念ながら小生欠席となります。パーキンソン病のために万一トラブルがあったりすると他の方に迷惑をかけますので、昨年からハムフェア、リスナーの集いなどすべて欠席と決めました。 BCL 仲間、放送スタッフの方々、そして、茅野さんのような友人の方々にお会いできなくなるのが残念ですが仕方ありません。関東地区リスナーの集いで、皆さんによろしくということでございます。私は昔群馬県の伊香保温泉、その麓が渋川市に、今は渋川市になってます。そういう関係でこのリスナーの集いで鈴木さんと親しくお交わりをさせていただき、今も手紙で やり取りして今日のこの様子もですね、また写真で送らせていただきたいと思っています。また私の家内がですね、今年2月の28日に脊柱管狭窄症の手術を受けて、これは成功したんですけれども、その後にリウマチが出ましてですね、ちょっと今日も本当は来たいんですけれども、長い間座っているということはちょっと困難なもんですが、で私はもう2月の中ぐらいから3食を作りまして、今日もまた帰りましたら食事作りをしなければなりませんけれども、まあなんとか頑張ってやっております。ぜひまた今後ともよろしくお願い申し上げます。ちなみに尾崎先生は私が所属しています明大前のキリスト教朝顔教会の、私は海外宣教部っていう宣教師を支援している、そういう働きを、1970年代から続けさせていただいております。そうした中で尾崎先生は神学校時代朝顔教会の教会学校の先生としてですね、良い働きをしてくださいました。また中川教、先ほど見えている恵子さんはフィリピンのマニラにご夫妻でお子さん連れて宣教師として働いていた時に、まあ、私が声を上げて有志15名ぐらいで訪問し、親しい交わりをさせていただきました。まあ、未だにですね、中川さんとは、毎月お会いして、宣教師の祈り会で、頑張らせていただいております。今日は本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
東京都町田市から来ました細川と申します。まあ、最近は、収入が増えてで結構忙しくなっているもん で SDR を中心に聞いておりますが、遠隔操作のやつでも、B カード受信報告を認めてほしいとちょっとお願いしたいと思います。はい、RA や KTWR も遠隔操作 のラジオのとこまでは電波が入るっていうことで、受信報告として認めるといういろいろ申し込みが来ております。はい、で、SER って本当便利ですよね。 RA だってで簡単に聞こえるようなもんですから、SER っていうのは世界中聞こえてますもんで、インドネシアの声以外はもうほとんどそれで聞いてますね。金のかけた BCL っていうのもいいもんでございます。それはパソコン本体全部買い替えるわけですから。
はい、ありがとうございます。なんかね、懐豊かでウキウキさが伝わってくるような内容でした。ありがとうございました。
仙台から参りました秋葉博之と申します。例年はですね、尾崎先生とは森の都仙台の仙台駅前の寿司カツという寿司屋の2階のお座敷で、漬け丼を食べながら東北リスナーの集いでお会いさせていただいておりました。で、仙台にもですね、関東だったり新潟だったりと遠くから東北リスナーの集いに駆けつけてくださるリスナーの方が毎年何名かいらっしゃいまして、ぜひ他の地域での集いにも参加してくれないかという話をいただいたり、今回たまたま予定が合いましたので初めて関東のリスナーの集いに参加させていただきました。 参加いたしましてですね、常日頃ラジオでお名前をお伺いしたり、あるいはベリカードとかクラブの開始でお顔を拝見したりした人とですね、直接お会いできて非常に嬉しいなというように思っております。今年の東北のリスナーの集い、ちゃんと開催もいたします。今年は山形県山形市の山形駅前でですね、6月30日の土曜日に開催する予定でございます。この録音が放送される頃には東北リスナーの集いも終わっているかと思いますけれども、近況ですけれども、つい最近まで会社の方でですね、出張の多い部署に所属しておりまして、だいたい出張に行きますとワンターム3泊4日になることが多いんですけれども、それでどうしたものかという時にちょっとラジオを持っていこうと思いつきまして、持っていきましたところ、各地の民放ですとかね、あるいはコミュニティ FM などがよく聞けるようになりましてですね、それで旅行に、出張にラジオを持っていくようになったというところでございます。今年はあまり出張もほとんどないんですけれども、最近は飛行機で LCC という格安航空会社も出ておりましてですね、ちょっとこの間でネットで見ておりましたら、バンコク往復2万1000円なんていうのが見つかったので、すかさず7月の3連休に予約を入れてしまいまして、そういったことでちょっとバンコクの方にもラジオを持って行ってみようかなと思っております。もし何か新たな発見とかありましたら、何かの機会でご報告したいと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
皆さんこんにちは。神奈川県の開成町から来ました川瀬と申します。神奈川県の方もたくさんいらっしゃってると思うんですけれども、開成町を多分知らない方も、神奈川県内で知らない方もいらっしゃると思います。今ちょうどアジサイ祭り、今日が最終日なんですけれども、5000株のアジサイが水田にきれいに咲いて、たくさんの人が観光とアジサイ見物に来ております。 BCL を始めたのはかなり前なんですけれども、 BCL ブームの頃ですね、始めまして、いろいろな放送局、海外放送を聞きまして、で HCJB になって最初に聞いたのが2011年くらいだったと思います。でそれから聞き始めまして、2015年か16年くらいに、毎月レポートを送るようになって、なんかレポートを送らないとなんか病気みたいな感じで送らないといけないなっていうのがありまして、毎月送っているのは HCJB とあと中国ですね。中国の放送も毎月送っております。であと聞いているのが主に日本語放送なんですけれども、ベトナムは3ヶ月に一遍ぐらいレポートしています。あと韓国、台湾が最近送ったんですけれども、返信がなかなかありませんで、一時人手不足で返信が滞ってるっていうことを見たんですけれども、であとタイですね、ラジオタイランド、北朝鮮、 KTWR も聞いております。で ほとんどの曲は聞いているつもりです。今日アンケートの結果をいただきまして、リスナーの集いに参加したいですか、参加したくないですかというのを見まして、会場が遠いであります、私も同じ神奈川県なんですけれども、で2時間くらいここに来るのを結構遠いんで、はい、でも電車の乗るのが好きなんで別に苦にはならないんですけれども、であと教会の敷居が高い、最初教会っていうとやっぱり敷居が高いのは確かです。でもここの教会に入ってなんかいろいろ催し物もやってるんで、楽しいな、参加したいなって、他の行事なんですけどね、行ってみたいなっていうことも 思います。まあ、敷居はそんなに高い感じはしません。はい。あと、インタビューのハードルが高いってありますけれども、私もこういうのあんまり得意ではないんですけれども、普通に自分、好きなことを話せばいいんじゃないかなと思っております。はい。で、私も趣味がたくさんありまして、一番好きなのはやっぱりお祭りが好きで、自分自身も、お祭りの太鼓の祭り囃子を叩いてまして、はい、YouTube にも見ていただくと、載っております。
はい、及川さん、よろしくお願いします。
はい、川崎市から来ました及川と申します。このリスナーの集いの、顔ぶれ見ますと、短波界のレジェンドの方、それとあと大御所の方、あと常連の方々などが来ていて、本当にあの PCL 界のメジャーリーグのような気がします。それで、あの私はこのリスナーの集いに出るのは今年で2回目なんですが、昨年ちょっと仕事の都合でちょっとリスナーの集いに来れなくて、その時にですね、松永さんの誘いで栗浜の方の福音教会の方に来たらどうだということで昨年行ったんですね。でその時に初めてちょっと尾崎先生とお話しすることができて、ちょうど、まあ、偶然といえば偶然なんですけど、私あの薬剤師として介護支援の仕事をするようになったのが3年前だったんです。それで昨年ですね、尾崎先生と話した時に、尾崎先生があの永六輔さんと、まあ、友人だったということで、永六輔さんの残した言葉を私にあの尾崎先生が語ってくれたんですよ。あの人間の両腕はどうしてあるのか、片腕は自分のためにあって、もう一つは、まあ、世のため人のためにあるんだと。でそれを聞きまして、私はちょうど介護の仕事を始めて、あまさしく今の自分にまあ、必要な大切な言葉だなと、それをすぐ感じまして、それを今もね、あの胸に刻み込んで仕事をしてやっています。でまたあと、まあ、BCL としての近況なんですけれども、主に聞いているのは、まあ、HCJB、 それとあと韓国の KBS、 あと中国の CRI、 あとイランの IRIB を中心に今聞いています。でただあのこの国際情報を聞くことは非常に大切だと感じるのは、まあ、日本のマスコミ報道を見てるとですね、どうもやっぱりあの偏重というか、あの偏った報道が結構目立つ場合がたびたびあるんで、やっぱり国際放送を聞き続けることで、なんていうんですかね、バランス感覚を養う上ですごい重要だなということを常々感じていますので、これからも、まあ、この趣味を末長く、まあ、細く長くですけどね、続けていきたいと思っています。以上です。
ご苦労様でした。はい、最後ですね。
そうですね、
よろしくお願いします。
はい、神奈川県の横浜市から来ました、鈴木と申します。今日集まりにあの参加させていただくのは初めてになりまして、実はまあ、直接的にはご招待をいただいて、今日時間があるのだからあのご挨拶に行きたいというそういう思いで参りました。で直接的に、まあ、それに加えて一つの理由を言いますと、2月18日の放送で私 の, あの受信報告欄のコメントが読まれまして、荒川先生に読まれたんですね。びっくりしましたけれども、あの今から40年前ぐらいに先生が私の近くの教会にいらして、はい、それで私は当時 BCL 少年でしたから、あのスカイセンサー持っていきませんでしたけれども、あのそこら辺のガキ大将と一緒にですね、あのこうと行ってみようよって言って 2,3 人で行ってですね、出入り口が1箇所しかないわけです。そしたら写真で見た方が目の前を通ってこう入られて、それでものすごい緊張しまして、はい、それでですね、本当は ずざしく他の BCL 少年と同じようにスカイセンサーとか持って前の方行っちゃえばよかったんですけれど、まあ、当時から眼臭があったというか遠巻きにこう見てまして、また先生が出て来られたんですがお声をかけられなかったという、ですからこうお話をするのは40年ぶりになります。はい、それで改めて確認をしますが、先生おっしゃられたの、僕が驚いたのは先生が記録をとどめられて、しかも手帳をいまだにこう持ってらして、先生のご説明に従うと昭和52年の7月の2日の日曜日であったということだったそうです。というのは今日はそれをお伝えしに、それと多分タンパクラブの方もおられて、お竹さんからは印刷物を何回かお送りいただいて、ご挨拶を申し上げたいと思って、そんなつもりで本日は参りました。他にも雑誌等々で見られる方が目の前に、おられて、非常にアットホームな雰囲気でリラックスしてお話をさせていただいております。
ありがとうございました。いつもね思うんですけどね、ここでインタビュアーをさせていただくと皆さん勝手に喋っていただけるんでねすごく楽です。楽させていただいてます。ぜひマイクを持って勝手に喋っていただいて
ありがとうございます。
今年は各方面でそれぞれつながりのある方たちが、それこそ時と場所を超えて集まってくださいました。本当に嬉しかったです。さてこの後来週からは続きまして9月8日土曜日の HCJB リスナーの集い in 岡山、そして15日が京都、9月の22日が山形でのリスナーの集いの模様をお伝えしてまいります。どうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 夜8時からは 15.400MHz です。なお夜はその日の朝の番組の再放送です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送までどうもごきげんよう。さようなら。